こんばんは。経済総合分析手法です。本日は世界と現実との対話についてお話しいたします。世界というのは人知の世界ですね。こうすればああなるのにというみんなの願望を、経験で積み重ねて培っていくというそういった営みでありますね。でかつてはこれが国単位で世界があったんですね。で、こういうふうに城を作って、でこういうふうに兵隊を集めましょうといった世界観ですね。いった世界観ごとに、派遣都市があったんです。派遣っていうのは覇権を握るの覇権ですね。そこに権力があって、ここに物語と世界観がありますという。で現代ではこれがコミュニティブームと言われまして、みんなで共同体を作って仲良く物事を培って作り上げていきましょうという、そういった運動活動になってますね。でそれぞれ世界観があるんですね。こういったことをみんなで一緒にやりましょうという。でその中に、城を作りたい人もいれば、外を動き回りたい人もいますと。そして経験を培う技術者もいるし、そして、実現したい技術者もいるでしょう。でこの技術者には2つの側面があるんですね。この信頼を培うというところと、実現をしていくというところですね。技術者さんには2通りいますね。でこの実現をしたい方という方はマーケターさんとも言われますね。とにかく売り上げを上げていきたいということです。なのでだから商売をするから文系かといえば、理系の技術者さんもいますということです。そしてこの実現をしていくということと信頼を培うということ、でそれを軸にコミュニティがあるけれども、もう一つは現実という側面ですね。そして結局その会社は収支が釣り合っていますか、そういったことを、アドバイスする人もいます。会計士さんとかですね。でこの2つの世界があるんです。でこの1つ目の世界、こうすればうまくいくという、それが会社の内部としたら、本当にそれ売れていますか。で先週言いました3つの調和ですね。収支が取れていますか。そして社長さんをはじめ皆さんの体調はバランス取れてますか。そしてブランドイメージ合っていますかと。御社の商品はお客様のどういった生活に貢献していますか。そういったバランスを考えるのは現実ですね。そしてそこには特に技術者さんとの対話が必要ですね。技術者さんはこだわりと執着をお持ちです。信頼を培い、そして実現をするところまで自分の手で成し遂げたいと思うけれど、収支を釣り合わせるためにはそのベースとなる商品にマーケターさんがその味付けをしていく方が、商品化はしやすいよとか、そういったようなコツですね。経営上のコツというものとどう折り合いをつけていくかということです。そして、国家運営ということになりますと、やはりこれは、こだわりが執着を含むような国家運営であれば、だんだんと財政赤字が大きくなっていきます。なぜかというと執着が積み重なっていくからですね。執着というのは成果につながらないこだわりですね。でこれもまた皆さんはどんどん積み上げていくんです。そしてもう一つは国と国との執着のぶつかり合いですね。私たちの方がよりこちらを領有したいという願望ですね。執着の願望というものがぶつかり合うと、古典的な意味での戦争が起こってしまいます。で冷戦は崩壊をいたしました。その後、日本に対しては、日本の為政者は国民に対してその事実を 説明しませんでした。それが何を意味するのか。まあ今であればシンガポールや香港といった統括都市、まあ全世界のそのテーマに関する問題を最適化する統括して、そういった都市が今問題を解決する街になっていますが、でそういった説明はなくって、我々はただ仕事が少なくなってしまった、まあ、派遣と派遣とをぶつけ合う冷戦時代の需要構造に慣れていて、天を仰いでいれば仕事が降りてくる、まあそんなものの見方、世界観のまま生きてきましたけれども、冷戦は崩壊して新しい街が問題を解決する軸になっています。で梅北も非常に維新さんなどがその夢を振りまいていましたけれども、その夢というのを実現するためにはすごく活力がいります。よしやるぞと、そのよしやるぞというその気持ちが引き寄せるんですね。そしてそれが成就すれば、まあ、生産性も上がって、その後の人生が、みんなの人生が楽になる、その都市の格が上がる、まあすごく初期の段階においてはそうですけれども、大阪はもうすでに発展した街です。つまり昔の夢をもう一度ということをになっていたんです。でその間に南はやはり阪神さんと近鉄さんがやはり協力されて、だいぶ名古屋に近い感じになったり、現実の道を歩み始めました。なので現実というものはやはりこの3つの調和をもたらしまして、人々をやはり安定させて幸せにはするんです。その中で執着をどう折り合いをつけていくかということ、そして本当に元気がない人は、元気がない町は執着も含めてその活気というもので盛り上がっていく、息吹を取り戻していくということ、とても大切なことなんですね。まあ、理屈屋さんというのもいます。そしてまた悲観主義者というのは理屈屋さんで、かつ物事の悪い方ばかりを見る、それを現実だという人ですね。まあそういったそのエネルギーが低い状態を現実だと言っていると、いつまでたってもこの現実の低い、エネルギーの低い段階から逃れることができないということになりますね。それはたとえいくらよく勉強して学歴が高くても、我々は生き物ですから、活力、生きること、やはりそこを大切にしないとね、楽しい人生はやってこないですから、我々のこの活力というものと、そして客観的に物事を統括して解決していくということですね。どうしたらとどうなると切り離すことで、あなたは自由になり、こだわりを後世に残すことができます。やはり体も元気になる、そして問題も解決していく、そういった未来が開けていきます。ご清聴ありがとうございます。また来週もよろしくお願いいたします。ごきげんよう。